おはようございます。ラジオで女子旅パーソナリティの三浦千秋です。
おはようございます。ナーさんこと今井直美です。
今回は、はい、私とナーさんの旅なんですけども、
ほいほい、
結構もう回数を重ねているということであ
のね、はい、2人コンビで、はい、25回目、
はい、
で、うん、しかも、うん、この番組として、はい、今日が
100回目
らしいんですよ。
ちゃっちゃら
めでたい
めでたいですね。
めでたいよね。
そんなに言っていたんだなっていう感じもありますけども、
う
んうん、まあでもこうやって回数を聞くとやっぱり、うん、和歌山県内いろんなところに
行って
たんです
ね。
本当です ね。さあそんな、はい、記念すべきこの女子旅なんですけども、
記念すべき回だから、はい、わがままも通るのかなとか思ったりなんかして、
もうガンガンわがまま言いましょう。
そうなの？
いいと思います。
おいしいもの食べたいよね。
あー、しかもやっぱり夏じゃないですか、
うんうん、
温かいものよりも、
はい、
冷たいものの方が
遠回りするの
別にためて言うことじゃなかったですよね。
冷たくておいしいもの食べたりね、うん、
はいはい、
涼しいとこ行ったりね、
飲料を求めたいです。
できたらいいなって思ってます、
はいはい、だって今日見てください。
はいはい、
青空が広がってます。
いいお天気でございます。
いいお天気ですよ。
この中ね、
はい、
どこ行くのかな。
もう涼を求めて、
はい、
たくさんわがまま聞いてもらいましょう。
たくさん聞いてくれるのかな楽しい旅にできたらいいなと思ってます。
せーの、ラジオで女子旅。
おはようございます。中川智美です。この番組は女子2人が和歌山県内を旅して、その場所の魅力や名物、食、また素敵な出会いやお土産などをご紹介していきます。お聞きの通り、今回の旅人は三浦千秋さんと今井直美さんです。番組は100回目となりました。2人は記念すべきなどと言っていますが、基本的にはいつも通りの旅をお届けします。わがまま聞いてもらいましょ。美味しいものを食べたい、冷たいものがいいかなって、いつも通りですから。それよりこのコンビで25回目がすごいでしょう。コンビネーションがよく面白く頼りになるのでお願いしてしまいがちです。今回も期待してます。ラジオで女子旅。この放送は和歌山県市町村振興協会の提供でお送りします。
ちょうど今私たちがいるのは、う
ん、岩出市にあります根頃歴史の丘、はい、道の駅にやってきました、はい、なんだか美味しそうな看板が出てますよ。
あるじゃないですか、あるじゃないですか。夏が来たって書いてあるよ。
桃パフェフェア。
フェアなんだ
ちょっといいですか、
はい、
旬の荒川の桃丸ごと1個、贅沢すぎる季節のパフェと書いてありますよ。
すごいじゃないですか、はい、荒川の桃に白桃ソフトクリームにごろっと桃の果肉に生クリームも入ってるって贅沢すぎますよ。これ
ボリューミーですね、
食べよう、
食べたいです。
食べましょう、
行きましょう、行きましょう、
入ろ入ろ。
そんなわけで岩出市の道の駅根頃歴史の丘から旅が始まりました。美味しそうなポスターに誘われて、物産販売施設花江みかんへと入っていきます。そして荒川の桃が丸ごと乗っかった季節のパフェを注文します。
いやー、いやー、来ましたよー。
来た、
ありがとうございます。
かわいい。
見た目がコロンとしててかわいいです。
かわいいよね、うん、なんでこの桃の色合いといいますか、この丸い上がくるっとなってる感じがね、
そう
ワクワクするね。
ワクワク、ワクワクが止まらないです、かわいい、
かわいいな。
おっと、
ちゃんとここにあのローマ字で花見カフェって、
はい、かわいい。ではお先に一口いただきます。この上にですね、荒川の桃がドーンと乗ってるんですけども、ちょっとそれからまず行きましょうか。あーん、
うん、
荒川の桃が甘い当たり前ですけど美味しい。この下にある白桃ソフトクリームとこういい感じで混ざり合っていて、もうどんどんどんどん進む感じです。皆さんもどうぞ。
いただきます、
うん、
溶けるね桃。
溶けますよね、
溶ける、うん、すごい優しい甘さと、うん、でこれまん丸丸ごとなんだけど、はい、食べやすいように
カット
してくれてる、カットしてくれてるし、まあ、柔らかいから
柔らかい
で、下もただのクリームじゃなくて、うん、白桃ソフトクリームっていうのがめっちゃ美味しい。
美味しいですよね、
うん、
だってあの私たち の周りにいらっしゃるお客様も、はいはい、皆さんこの桃パテ食べてらっしゃいますよ。
止まらん、
止まらない感じです。
止まんない、食べちゃう。
花江みかんの田作俊一マネージャーです。
こちらの桃パフェなんですけども、やっぱり人気ですか？
すごい人気ですね。これ初めて4年目なんですけども、はい、去年ぐらいから爆発しまして、うん、いろいろ取材に来ていただいたり、まあ、そういう効果もあるし人気があるようです。
だってナーさん見た目がすごく可愛いですからね。
可愛いし、やっぱり荒川の桃丸ごととか聞くともうドキドキしますね。
だって丸ごとっていいんですか？
はい、大丈夫ですね。
じゃあ確実に食べたいななんて時は平日に来てもらう方がいいかもしれませんね。
いいし、ちょっとご予約ねいただいとけば、
予約もできるんですか？
はい、お取り置きしときますので。
これいつまでやってるとかあるんですか？
8月の来週ぐらいですかね。
お、じゃあ急がなきゃ。
これから食べに行きたいなって思ってる方も多いと思うんですけども、はい、
本場の荒川の桃っていうことで、まあ、ブランドでもありますしね、はい、でとにかく甘くて美味しくって、ですから皆さんぜひ一度ご賞味いただければと思います。
はい、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
早速美味しくって冷たい季節のパフェを味わった女子2人ですが、続いてそんな桃の産地紀の川市へと向かいます。夏といえば桃、それはそうなんですが、今井さんが桃のスタンプラリーの情報を持ってきて行きたいとリクエストしてきました。
はい、この間私大阪関西万博に行きましてね、まあ、よく行ってるんですけど、はい、いろんなルートで行ってみてるんですよ。
あんなルートやこんなルートですか？
あんなルートやこんなルート、はい、船で行ってみたりとかね。
船で行ってみたり、
もちろん地下鉄で行ってみたりね、でこの間堺からのパーク&ライドというのを使ってみまして、はい、でシャトルバスで堺から行ってみたんですよ、うん、
はい、
そしたらね、はい、そのバスの中に、うん、紀の川丸ごと桃のスタンプラリーっていう文字を見つけましてね、
ほう、
全部で3箇所で、はい、まあ、デジタルスタンプラリーを押すというものなんですけれども、そのうちの一つがこのシャトルバスの中っていう。
中ですか？
そうそうそう、
中でスタンプラリーですか？
中に一応 QR コードがあって、それを読み取れば参加できるっていうこと で、はい、で3箇所しかなくて、はい、その貴重な1箇所を目にしたので、
はい、
これはもう回りたいと思いまして。
私回りたくなりますよね。
そうなんです、うん、だから
だから
あと2箇所が桃の直売所だったりとか、はいはい、うん、地元の加盟店で押せばいいと、うん、いうことなんです。シャトルバスは絶対ではないらしいんだけど、
じゃあなくてもいい、
そう、紀の川だけでも行けるみたいなんですけど、
は
い、まあ、でもせっかくだからね。
じゃあこれ聞いた紀の川周辺の皆さんたち、
そうそうそう、3箇所でいいから、うん、10月31日まで
行けちゃうじゃないですか。
なわけでとりあえず私行きたいんです、はい、
じゃあまずは、
はい、桃の直売所行きましょう。
ちょうど行きたいと思ってました私も。
でしょ、
はい
はい、じゃあ行こう、
はい、
この時期は桃の直売所があちらこちらにオープンしていて、どこも大にぎわいです。そんな中、お店の前に恐竜のオブジェがあった一軒に立ち寄ります。おいしい桃はいかがおう、そんな言葉に誘われました。
桃の直売所、
はい、
めちゃめちゃあるね。
めちゃめちゃありますし、
めちゃめちゃあるし、どこ見ても大人気、
そう、行列でしたね。
すごいね、うん、皆さんの桃愛が
感じましたね。
すごい一生懸命ね、買いに来る人たちのワクワクみたいな、
はい、やっぱ桃食べたいってなりますよね。
食べたいんだね、この季節は。シーズンだしね、でそんな中で私たちは3話ピーチサービス行ってまいりまして、入り口のところにさ、
でっかい怪獣がいましたね。
恐竜？
あ、恐竜ですか、
うん、
では、
うん、なんか面白かったね。
思わず写真撮りたくなります。
撮りましたね、可愛かった。で、無事に桃も買いまして、
はい、
スタンプも押せて、あ、とても幸せでございます。
いい感じでしたね。
はい、もう一箇所行きたいんですよ。
あ、そうですか、
はい、もう一箇所直売所でもいいし、うん、加盟店ね、食べるとかね、これもまたたくさん登録されているので、
はい、
ちょっとこれワイワイしながら行きませんか。
じゃあちょっと行きましょうか。
はい、お願いします、はい。
続いてもう一軒、直売所の近くの加工品販売所に立ち寄ります。
紀の川市の通りあんせ夢工房さんで、
はい、
じゃん、
桃ジェラート
購入しました。
買いました、はい、そして私はスタンプも 押しました。
よかったですね。
やったー。
よかったですね。おめでとうございます。
ありがとうございます。そして食べよう。
食べますか。
食べます。はい、どう先食べる。先食べる。
じゃあ先食べます。もうね、あシャリって言ってます。
ジェラートだからね。
そうですね、当然ですよね。いただきます。サクサク
サクサクはおかしくない。
おいしい。
ちょっと食べたい食べたい。
どうぞ。
いただきます。うん、おいしい。
おいしいですよね。
あの、うん、ジェラートの爽やかな感じと、でも桃の甘みが、うん、えめっちゃおいしい。
そう。
何これ。
まさに私が言いたかったことです。
え、そんなこと言ってた。美味しいね。
美味しいですよね。
すげ
ー。なんか暑い季節にぴったりな感じがします。
そうかもね、うん、暑い時ってザ・アイスよりもちょっとこう爽やか系が欲しい、うん、でも甘みもある、はい、疲れも飛ぶ、
うん、そう。
美味しい
美味しい。
幸せ
幸せですよねこれ、は
い、じゃあもうちょっといただきます。
あ、私も食べたいです。
食べ、食べ、はい。
おいしい楽しい岩出市と紀の川市でしたが、すっかりスタンプ女子に引っ張られてしまいました。なので旅を立て直します。ソフトクリームの食べ比べはどうでしょう。暑い夏の手軽な定番で、かつご当地ものがありそうというわけです。和歌山市の道の駅四季の里公園フードハンターパークにやってきました。
皆さん、
うん、
あの私たちの前に今、うんうん、とっても可愛い牛さんがいますよ。
いるね。
はい、
あの人形だけどね。
人形ですけども、あの可愛いスカーフを巻いていて、
はい、
いいですね。
牛が並んでたりとか、はい、でも、うん、ふっと見渡すと、はい、向こうの建物の上とか草っぱらのところにも、はい、いろんな動物の、まあ、人形というか、
はい、
います。ここは
道の駅四季の里公園フードハンターパークです。
5周年迎えたばかりということで、
はい、
まだまだ綺麗だよね。
そうです。あのすごくウッドスタイルな感じがして、なんかここの景色ともぴったりな感じですよね。
うん、この日の食堂で、まあ、私たちご飯食べたんですけど、
そこもこう
木をねふんだんに使っていて、はい、うん、でご飯もさかまどで炊いてるとかさ、
美味しかったですね白ご飯。
いいよなと思って、はい、であっちの方には、うん、あれバーベキューコーナー、
じゃあここで焼けちゃうわけですね。
うん、何を焼こうとしてる
んですか。今お肉
お肉ね、焼いてるでした、
はい、
でしたけれども、バーベキューも楽しめたりとか、はい、パンも人気でね。
そうなんですよ。
これでなんか石窯でパン焼く体験みたいな
ありましたね。
のもできたりとか、
はい、
だからまあフードだから、うん、食べ物に関する楽しいことがいっぱいここにはある。
いやー。ここに来るといろんなものが楽しめるぞということなんですけども、
うんね、そして私たち、はい、ソフトクリームを食べました。
そうなんです、食べました。
ここには、はい、黒沢牧場のミルクソフトと、うん、伊藤農園のみかんソフト、
はい、
両方置いてあるということで、はい、どっちも行って食べるのもありだけど、
はい、
両方食べられるっていいよね。
美味しいとこ取りじゃないですかこれ。
そうなのよ、うん、しかもミックスもあるっていうね。
そうなんです。
なかなかミックスして食べることないよ。
選べない人はもうミックス選んでもらってみたいな。
で私たちまあ結局両方買って2人で分け分けして、
いや
両方楽しんだね。ミルクソフトはこれぞ王道の、
はい、
ミルクの美味しさ、
コクがありました。
ありました、
はい、
そしてみかんソフトは
みかんソフト
ちょっとこう酸味もあって、
はい、
まあ、ジェラートに近いような感じで、う
ん、なんかシャーベットみたいな感じのさっぱりとした味わいで、
夏にいいね。
ぴったりだと思います。
って言ってペロリとまた食べてしまいました、
はい
はい、
やっぱりあのこういう甘いものって
別腹ずっと今日はあの別腹をまだ続けたいなと思ってるんで
ずっと別腹なんですよ。
黒沢牧場の牛乳と伊藤農園のみかん、和歌山を代表する定番中の定番を使ったソフトクリームはもちろん美味しくいただきましたが、もっとレアなご当地ソフトも食べてみたい。そんなわけで日高川町の道の駅三品中津までドライブします。ここには知る人ぞ知る八朔ソフトクリームがあるんです。道の駅に併設のレストランホロホロ亭の友淵達也さんです。
ホロホロ亭の友淵さんに お話伺っていきます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずこちらのホロホロ亭ってどういうお店か教えてもらってもいいですか？
はい、ホロホロ亭は道の駅三品中津の隣にございますお食事処になります。
はい、はい、どういったメニューがありますか？いろいろとありそうなんですけども、
定食とか、うん、ホロホロ鶏を使ったホロホロ丼とか、はい、そういうものを取り扱ってたりしております。
ホロホロするんですか、食べたら？
ホロホロ鶏という品種の鶏を使った。
そういうことなんですね。はい、口の中でホロホロするのかなと思って。
知らない、ホロホロ鶏
知らないです。
この辺のね。
そうですね、はい、
そうなんですね。ホロホロ
ホロホロはしない、
ホロホロはしない。
鳴き声なんでしょうかね。
どうなんですかね、普通の名前って言うんですか、うんうんうん、その
そういう名前の鳥なの。
でそこからこのお店の名前もホロホロ亭になったと。
そういうことです。
いうことなんですね。そんなホロホロ亭なんですけども、やっぱり今の時期おすすめのちょっとひんやり涼を感じるものといえばあれですか？
はい、あの八朔ソフトクリームになります。
出た出た、は
い、結構長いことやってますよね、八朔ソフト。
そうですね、だいたい10年ぐらい今やってる頃になります。はい、
やっぱりそれを求めて買いに来るお客様も多くいらっしゃるんですか？
はい、そうですね、はい。
まあ、このあたりみかん八朔ももちろん取れると思うんですけど、八朔ソフトにしようと思った何か理由とかありますか？
地元の企業で八朔果汁っていう、はい、あの八朔の果汁を使ったシロップのようなものを扱っているということもありまして、うんうん、協力できる形でやっていこうかなというですね、地域の活性化も図ってやり始めたっていうのが始まりだというふうに聞いております。
そうなんですね、はい、でもそこからやっぱりね10年続いているっていうのはすごいことですよね。
そうですね、はい、
ワンシーズンだけではなく
人気なんだね。
そう、人気というのがここからもやっぱり感じられますね。食べたい、
食べましょう
、はい、では少々お待ちください。
ありがとうございます、はい、
ありがとうございます。
まずはホロホロ町の話から。ホロホロ鶏とも言うみたいですね。今井さんが言った通り、名前のホロホロは鳴き声に由来しているようです。黒っぽい羽毛に覆われた鶏のような外見で、肉質がよくフランスやイタリアではよく食べられているそうです。かつてこの地域にあった県の養鶏試験場が飼育を始めたことで特産品化が図られ、紀州備長炭で焼く世界一長いホロホロ町の焼き鳥などで一世を風靡しました。では八朔ソフトをいただきます。
八朔ソフトさ、はい、結構こう優しい色合いだね。
うん、あの私はもっともっと
黄色
い感じかなと思ってたんですけども、
私何度も食べたことあるのに。
あ、そうなんですね
今新鮮に、あ、割と柔らかい色だなって思って、
うん、
食べよう。
いただきます。ひょいっと、うん、
はっくるぽ、なんで
なんですけども、うん、発作の味がします。
ちゃんと本当に
そうなんですよ、うん、
そのこの酸味がいいよね、
う
ん、
そう、酸味が発作そのままのです、うん、似てないね酸味が発作その
ものです。暑い時にとってもいいです、
うん、はい、いや夏を感じますねこれ、うん、
おいしい、
おいしい。友淵さん、私は初めて食べたんですけども、
はい、
発作そのものの味がしてすごく美味しかったです。
ありがとうございます。
皆さんからもそんな声届いてませんか？
はい、届いております。
やっぱりそうですよ、はい、夏感じました。
ありがとうございます。
美味しかったですね、なあさん。
ちょっと酸味と少しこう、はい、苦味、うんうん、ほんのちょっとなんですけれども、それがなんかいいなと思って
そうですね、はい、
この八朔ソフトって期間限定とかではなくてもうずっとですか？
そうですね、ずっと1年中やっております。
そうなんですね、はい、ぜひ食べたいって方もいらっしゃるかもしれませんので、何かメッセージありましたらお願いします。
は
い、
八朔ソフトはホロホロ亭の店舗限定のメニューになりますので、お越しになってお召し上がりください。後味さっぱりしてて、うん、美味しいと思いますので、はい。
冷たい食べ物もいいけれど、 水辺にも行きたい。そんなリクエストに応じて伊谷川水辺公園へ向かいます。日高川の支流で緑の中、透き通った水で川遊びができる知る人ぞ知るスポットなんです。
なさん、
はい、
食で涼を感じるのもいいんですけども、はい、水から涼も感じたくないですか？
いいですね。
はい、ということで日高川町に来てまして、うんうんうん、今私たちがいるのは、
はい、
伊谷川水辺公園です。
川なんですけれども、うんうん、すごくきれいに整備されていて、
そうなんです。
水の速さも楽しめるけれども、はい、どこまでも流れていかないような工夫がしてあったりとか、浅瀬になってたりとか、
ちっちゃいプールがこう横つなぎで並んでるようなイメージですよね。
そうそう、丸いこうね、うん、状態がいくつかあって、はい、うん、あとなんかあの別のところには、まあ、自然のプールみたいなのもあったりとか、はい、いいね、家族で遊ぶのにすごくいい感じ、はい、
そう、あの水の深さっていうんですか、うんうん、あのここもちょっと浅めなので、
そうなんよね、
はい、
私は早速、はい、自分の持ってきたジュースをあの川の横に
冷やしてるなんと準備がいいんですか、なさん。
川辺に来たらいつも、はい、まずこう石を組んでドリンクとかね、スイカとか冷やして遊んで、
なるほど、
またちょっとみたいなのがいいじゃないですか。
冷蔵庫で冷やすのももちろん美味しいんですけども、こうやって自然な感じで冷やして飲むジュースも、
冷たい時に飲めるじゃない、
絶対美味しい。
いや、川のね、冷たさいいよね、
はい、いいですね。
入ろうよ、ちょっと足ピチャピチャぐらいしませんか、我々も。
やったー、
よいしょ。あー、ちべちべ
ちべちべちべ
ちべ気持ちいい、
ちべ気持ちいい、
ちべ気持ちいい、ちべ気持ちいいよ。ちべ気持ちいい、ちべ気持ちいい、なんで入らないんだよ。
え、いや、なんか私だけ入ってんじゃん。ちべ言ってるの面白いなと思って
見守られてた今。
そうですよ。
どうですか？
いや、あの水がすごく綺麗ですね。
綺麗だね。
よいしょ、じゃあ私も、ちべ、ちべ、
ちべ、ちべ、ちべ気持ちいいでしょ。
ちべ気持ちいいです。
でも凍るほどじゃない、気持ちいい、は
い、あ、いや
気持ちいいんだよね。
気持ちいい。
ちょっと私も座らせて、は
い、ちょうどいいこう腰掛けの石があるので、
足だけこうペチャペチャしてるだけでもいいし、
気持ちいい、
でガチで泳ぐもいいし、
はいはいはい、
あ、気持ちいい足が冷えてるので、うん、外暑いけど、うん、なんかすごく快適、
快適、あ、自然のこの量が最高です。
また水の音もいいのよ。
で、周りちょっと見てくださいよ、この木々に囲まれていて、
そうね、
なんか空気も美味しい感じがします。
あー、美味しいよ、うん、本当に美味しい、こりゃええわ。
いやー、癒される。
最後は椿山ダム湖にかかる吊り橋、見下ろす景色が涼しさを誘う椿山レイクブリッジにやってきました。渡った先には日本一のヤッホーポイントがありますが、実は橋を渡らなくてもヤッホーできるんです。
さてなさん、
はい、
こちらは椿山レイクブリッジにやってきました。
やってまいりました、
はい、
橋が華やかだね、
うん、赤
真っ赤で、
はい、
恋とかのね、
うんうんうん、
イラストが書いてありまして、
はい、
で可愛らしいなんかヤッホーしているキャラクターもいるよ。
さあ、この椿山レイクブリッジといえば
ヤッホーポイント
なんですよ。
書いてある、あっちって書いてある、はい、あそこまで行くと、
うん、
だいたい10分ぐらいかかるんだって。
そうなんです、
ヤッホーポイントでも、うん、なんかここに説明書いてあったりとかして、この近くにもあるって書いてあるよ。
なんかね、ここでもできるみたいなんですよ。3
カ所ぐらいあるって書いてあって、はい、その4カ所か、そのうちの1個が、う
ん、ここ
ここ、え、ちょっとやろうよ。また冷たいもん食べたい。
は
ぁ、響いたな、
響
いたな、
私も食べたい。
あ、響いてるじゃんいや、だいぶ食べたのにね、今日ね楽しいね、
今日一日一番の声が出せたと思います。
楽しいですよ。で、まあ、はい、いくつかのヤッホーポイントでまた違う響きもあるのかもしれないから、はい、各所で叫びたいなって
、それぞれのポイントでお好きな言葉を叫んでいただいてうん、
う
ん、
いいし、
はい、
で、あのまたね、選手権も今行われてるから、
うん、そうらしいですね。
そうなんです、うん、で、インスタを使って参加っていうのも、はい、ぜひ皆さん調べてみてください。
ヤッホーポイントしてもらって、
はい、そうね、楽しい。
岩手から日高川、 涼を求める気ままな旅、いかがでしたか。旅の様子は番組のホームページで写真とともに公開します。番組も聞けますから、ラジオで女子旅で検索してみてください。 SNS でも情報を発信していますから、フォローしてくださいね。ここまで女子旅サポーターは中川智美でした。では旅のまとめです。
まあ、涼を求めてと言いますか、
はい、
まあ、逆に言うとこう夏を楽しむ感じの気ままドライブ旅でしたね、う
ん
う
ん、かなり気ままだったんですけども、
はい、かなり気ままでした、
はい、私たちは今日岩出の道の駅を出発いたしまして、はいはい、いろいろと涼を巡りつつ、
おいしいもん食べた、
はい、つつ日高川町にやってくるという気ままドライブ旅でした。なんかザ女子旅な感じがしましたね。
まあ、やっぱりスイーツ食べたら女子って感じ
しますね。間違ってる。でもね、ラジオで女子旅っていう番組はここまで、うんうん、今回100回目、
そうだ、今日は記念すべき回でしたよ。
でもここまでこう、うん、スイーツと出会う旅っていうのもなかなか珍しいですよね。
まあ、我々がわがまま言っていいって言うからいっぱい食べたいって言った
はい、そうですね、実情はそうです。で
その、まあ、行く先々に皆さんのその旅のね、土地土地にさ、はい、地元の美味しいものはもちろんだし、
はい、
今日は、まあ、ソフトクリームなんかね、よく食べましたけど、
食べましたね。
そういうの見つけて食べるの本当楽しいので、
はい、
ぜひね、うん、その違いを皆さんも楽しんでほしいなって。
どのソフトクリーム、どのスイーツもすっごく美味しかったんですけども、うんうんうんうん、印象的なものってありましたか。
印象的なものか、はい、最後に食べた八朔ソフト、
はい、あ、私も印象的です。
八朔風じゃなくて、うん、ちゃんと八朔がソフトクリームになったっていう感じが美味しかったな。
私まだこの
まだ
この辺に
ここっていうのは今ほっぺ刺してます。
ほっぺにまだ苦味が残ってます、
うん、あ、そんな苦かった。
あの苦いとかじゃなくて、いい感じ
の爽やかさ、
そう、爽やかさ、苦味がまだ残ってます。
でもな、桃とかも美味しかったしな。
美味しかったです。
みかんも美味しかったしな。
あんなに桃がたくさん、1個丸ごと入ってるなんて、
そう、本当になんかそれぞれ違って、
はい、
ええー、な、
ええー、な、
美味しいな、
美味しいな、
美味しいって幸せやなって思った。
夏の時期のスイーツとの出会い、
うん、
フルーツとの出会い、
いいね、
良かったです。
良かったですよね、はい、でほら、足をさっきピチャピチャつけたじゃないですか、水辺公園でね、はい、うん、まだちょっと気持ちいいのよ、あ、足が
なんかまだ冷えてて、
そうそうそうそう、うんうんうん、ふわーっとした感じでね、はい、ああいうのもだから、あそこで、まあ、ちょっと冷たいもん、まあ、ジュース飲むだけでもね、
うん、
それも素敵な夏の過ごし方ではないかな。
いいですね。自然を感じたいななんて方は、はい、ちょっと足つけてもらって、
クーラーとは違う冷たさを、はい、
そうなんです、
楽しんでいただける、
冷たさ、涼を感じることができるとい
いな。で、100回目、
はい、100回目、
101回目はどうなるんでしょうねこの先はどうなっていくんでしょうね、はい、
多分この先も、
はい、
気ままな、
気ままな、
はい、女子旅になっていくんだと思います。
もう和歌山県のええもんと美味しいもん探して、
はい、
いろんなとこ行きたいね。
でもね、和歌山県ってすごくのんびりしたところですし
まあ、のんびりしたとこもそうでないとこもあるけど、
は
い、
あると思うんですけども、なんかそういう空気感のあるところでもあるので、
大自然の美しさも本当にすごいなと思うところがまだまだあるので、
はい、
そういうのも探していきたいし、はい、また美味しいものにも出会いたい、
ね、あ、そうですね、これからもまた一緒に旅していきましょう、
行きましょう。
今回の旅は私、三浦千秋と、
なあさんこと今井直美でした。
それではまた、バイバイ。
ラジオで女子旅、この放送は和歌山県市町村振興協会の提供でお送りしました。次回は8月30日の放送です。お楽しみに。